それでは榎本英二牧師によりまして心に灯火をと出してメッセージをいただきます。
皆さんクリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
今日ここに皆さん方がこうして主イエスキリストのお誕生日をお誕生を祝う礼拝ができますことを大変嬉しく思います。昼から今日私は京都拘置所に行ってまいりました。それはそこに私が入ったんじゃなくて入っている人を、まあ、お尋ねして月に1回お尋ねするんですけれども、入っている方が、まあ、聖書の話を一緒に学んだりいろいろお話し合いをしたりするんです。でたくさん来てほしいなと思ってるんですけども、最初たくさん来てたんですけども少しずつ減って今日はもう一人だけだったんですね。で一人だけども私も行ったら持っててくれる方がいらっしゃるんです。まあ、入ってる方はまあ、5、60人いらっしゃるんですけども、まあ、いろんな方がいらっしゃる。もう3年になりますとか4年になりますとかいう方がいらしてT さんという方と今日は私2人で、お話し合いをしたんです。で毎月1回宿題を出すんです。私はそしてその宿題は何かと言いますと俳句を3句作りなさいと言うんです。そのみんなね一生懸命作ってきてくれるんです。で今日あの T さんがですね出してくださった俳句はこんなんです。ご紹介しますが、雪積もり心新たに銀世界、雪積もり心新たに銀世界。まあ暗い気持ちになるけれども銀世界見てたら心が現れるような気持ちになったんでしょうかね。で朝一の水の冷たさ生き抜くし、はあ、私は暖かかったんだろうね、冷たいけども、朝一の水の冷たさ生き抜くし、クリスマス聖なる夜も塀の中これはちょっと厳しいなと思うね。クリスマス聖なる夜とみんな、ああ母親はどうしてるかな、父さんはどうしてるかな、僕のことを心配してるかな、妻はどうしてるかな、そう思って呼んだんでしょうかね。で町ではジングルベリーを歌い、そして聖なる夜と言われる。でも自分は塀の中だ、はあ、情けないなと思ったんでしょうか。でもこうして読むということはすごくいいなと思って、私もあの T さんにあのその俳句をですね一緒に読んでいただいて、神様にここにもいるんだよっていうことを一緒に、まあ、お祈りさせていただきました。先ほど読んでいただきました聖書の箇所は、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。このよう愛されたというのはですね、よというのはそのきれいなよばっかりじゃないわけですよね。監獄に入っている人もよなんですよね。悪いことを思ったりあの罪なことをしてしまったりするのもようなんです。まさにようはそういうもので満ちていますね。でも神様はそのようを裁くためじゃなくて救うために来たんだよ。クリスマスっていうのはそういう人たちが救われるために来たんだよ、希望を持つために来たんだよ。イエス様がお生まれになる、まあ、5、600年前にですね、イザヤという預言がいました。イザヤという預言はこう言いました。それは剣を打ち替えて隙となし、槍を打ち替えて鎌となす、有名な言葉ですね。これはあの国連の本部にそれが英語で書かれて印刷されている、飾られているそうであります。 そして私たちの日本国憲法もこれに準じている。すなわちもう武器は持たない、それをもう剣を打ち替えて好き農機具にする、槍ね、戦争する槍をもうやめて、そして平和な稲を刈る鎌にするんだ、そういう予言をしたんですね。そしてそういう救い主が来るよって言ったのがイザヤなんです。そういうことを実現してくれる救い主が来るよ、そしてイエス様がお生まれになったのがそのことなんです。そして私たちも世界中もですね、やっぱり希望はそこに向かっているんです。で、聖書は旧約聖書と新約聖書とあります。まあ大まかに言って旧約聖書は律法といって、正しいこと悪いことしたら裁かれるよ、正しいことはしたら救われるけれども悪いことはダメだよっていう厳しい掟が書かれています。で、それに対して新約聖書は許し、もう一回やってごらん、失敗したけどももう一回お前やってごらん、もう僕は資格ないと思うけどもお前大丈夫だよって手を伸べてくれる、そういった許しのメッセージが新約聖書です。そしてその旧約聖書と新約聖書のこの分かれ道というか、そこにイエス様が生まれになった。イエス様は私たちを救うために来たんだよ、罰するため、悪いことしたら殺しちゃう、敵は死んでしまえ、味方はよく、ね、正しい人は栄えろって、これ分かりやすいんですけども、そればっかりしたらみんな死んじゃう。それで世界が良くなるかって言ったら良くならない。今もそうですよね、戦争で悪いやつをやっつけろっていうのは分かるけれども、そればっかりやってたらみんな死んじゃうんです。それでイエス様はご自分を罰するという形において人の命を救ってください、その救い主が来てくださったんだっていうのがクリスマスのメッセージです。だから今日私は高知署行って、本当にな、あんたもね、一緒に神様によって救われるんだよ、それにつながっていいよねっていう話をしてきたのでありますが、私たちは今ですね、それぞれいろんな時を生きていらっしゃる、いると思います。幸せな人もおれば、あるいは不幸せな人もいる、もうわからない、真っ暗だね、自分のこれからは真っ暗、何の希望も持てません、もう神様に頼るしかありません、そういう状況に置かれている人もおれば、幸せいっぱい、夢いっぱいという方もいらっしゃるかもしれない。しかし私たちはその辛い人も嬉しい人も、時を過ぎれば大した違いなくなるんです。で、イエス様はこの一人も滅びないで永遠の命を得るためにとここに書いてありますが、一人も滅びないで永遠の命というのはずっと生きることじゃないんです。そうではなくて、私たちの命がイエス様の命につながることなんです。永遠の命につながることなんです。そうすることによって私たちが本当に救われる、心に火が灯るんです。私たちが自分の光で一生懸命しようと思っても、それは他人を痛めつけるかもしれない。自分が勝って、そして相手が消えたら嬉しいと思う、でもそれは旧約聖書の時代かもしれない。イエス様はそう言いたいではなくて、キリストにつながりなさい、そうすることによってあなたの心に灯火が灯るよ、それが永遠の命だよ、そのためにイエス様が来てくださったんだ、それが世界のメッセージなんだ、剣を打ち替えて好きとする、槍を打ち直して鎌とする、そうする時代がやってくるんだ。このそういった法律憲法でも、古いとか もう直さなきゃと言うけれども、時代遅れだと言うけれども、そうではないです。それは世界の理想なんです。それに向かって私たちは本当に力を合わせ、祈りを合わせ、みんな許し合う世界が来るように。また2015年もですね、皆さんと共にお迎えしたい、主の年としてまた歩んでいきたいものだと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、2014年がいろいろなことがありましたけれども、私たちを守って導いて神様の命につなげてくださっていることを感謝いたします。大変な時代です。大変な私たちですが、どうぞ神様、あなたにつながらせてください。そしてあなたにある希望を持って生きるものとさせてください。日本や世界が本当に平和になりますように。弱い人たちが、崩れていくような人たちが、神様によってどうぞ平安を与えられますように助けてください。この小さなお祈りを主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。